鳥取市声の広報2026年1月号です。明けましておめでとうございます。今年は馬年、大きな飛躍や挑戦に良い年とされています。皆様はどんな目標を立てられたでしょうか。皆様の今年一年のご多幸をお祈りいたします。それではご案内です。テープ返却の際の宛名の面には点字シールを貼っています。点字のついている面を表にして送り返してください。 CD をお聞きの方はディスクの返却は不要ですので、袋のみ送り返してください。なお、司法の編集は鳥取市企画推進部秘書課広報室が担当しています。ご意見ご感想がございましたら電話0857-30-8008、ファックス0857-20-3040、または電子メールでお寄せください。電子メールアドレスは、kouhou@city.totori.lg.jp です。鳥取市のホームページアドレスは、https://www.city.totori.lg.jp/ です。ホームページ抜粋版、携帯電話対応アドレスは http://www.city.totori.lg.jp/mobile/ です。ご案内でした。目次です。パブリックインフォメーション2ページ。特集2026新春座談会伝統を未来に紡ぐ2ページから5ページ。特集令和7年市政重大ニュース6ページから7ページ。特集申告の準備はお早めに8ページから9ページ。健康病院夜間休日診療所夜間休日薬局10ページ。ピックアップインフォメーション4項目あります。証明書のコンビニ交付停止情報12ページ。鳥取市長選挙及び鳥取市議会議員補欠選挙に関するお知らせ12ページ。市民政策コメントの募集13ページ。生活環境課からのお知らせ14ページ。情報広場4項目あります。キリンの街ひとみらいプロジェクト合唱フェスティバルアマービレ18ページ。公共施設のこれからを考えるシンポジウム20ページ。ガード博士とメープル助手の消費者トラブル講座24ページ。無料相談25ページ。今月のプレゼント32ページ。そして、各総合支所市民福祉課鳥取市中央包括支援センターの電話番号です。目次でした。パブリックインフォメーション。鳥取市の人口と世帯数。令和7年12月1日現在、男 85,682人。前月に比べ48人減少。女91,526人、前月に比べ132人減少、合計177,208人、前月に比べ180人減少、世帯数82,211世帯、前月に比べ65世帯減少。鳥取市役所、代表電話0857-22-8111、ファックス 0857-22-8111 20-3040、郵便番号680-8571、郵便物は郵便番号と仮名のみで届きます。本庁舎幸町71番地、駅南庁舎富安2丁目138番地4、下水道庁舎秋里903番地。お持ち帰りの司法を地区公民館などに設置しています。鳥取市公式ウェブサイトでもご覧いただくことができます。防災行政無線の内容は電話で確認できます。放送内容の確認をしたいときは次の番号へお電話ください。本庁舎から一斉放送したものに限ります。電話0857-21-6100。パブリックインフォメーションを終わります。特集2026新春座談会、伝統を未来に紡ぐ。問い合わせ先、本庁舎広報室33番窓口、電話0857-30-8008、ファックス0857-20-3040。新年明けましておめでとうございます。今回は鳥取市の伝統芸能や伝統産業に関わる4人をゲストに迎え、それぞれの活動や伝統文化を守り生かす地域づくりについて深澤市長と語っていただきました。4人の方のプロフィールです。武田直也さん、湯所神社麒麟寺姉妹保存会に所属。6年前にメンバーに誘われて保存会に入る。はじめは笛や鐘、太鼓などのお囃子を担当していたが、2025年から獅子頭を任される。熊田舞さん、20歳頃に地元の貝殻節保存会に入り、本格的に清張貝殻節を踊るようになる。地元や県外で貝殻節踊りを披露するなど、貝殻節の PR と継承活動を行っている。坂本宗行さん、因州中井釜4代目。地元の高校卒業後、京都の陶芸学校で、ろくろと釉薬について学ぶ。京都の窯元で修行した後に地元に戻り、現在は父の明さんと一緒に日々器作りに励んでいる。福田美幸さん、国府町稲葉の笠踊り保存会三谷支部に所属。社会人になって講座を受講したことをきっかけに、かつて教わった笠踊りを再開する。現在は稲葉万葉歴史館の職員で、稲葉笠踊りの祭典を担当。活動や思いについて、武田、鳥取市に引っ越してきたことがきっかけで保存会に所属しました。出身地の地図町橋津にも麒麟寺姉妹があり、子供の頃から馴染みのある芸能だったので、ぼんやりと大人になったら獅子舞をするんだろうなと思っていました。湯所神社麒麟寺姉妹保存会は主に4月末に神社で開催される春祭りで麒麟寺姉妹を舞っています。女性や高校生、町外の人も所属していて、格式ばらず柔軟に和気あいあいと楽しく活動しています。獅子頭は今から約240年前に作られたという記録が残っていて、制作年がわかるものの中では一番古いそうです。イベントや行事にフットワーク軽く参加していて、麒麟寺姉妹フェスタや鳥取城跡ときめきマルシェ、昨年は大阪関西万博にも参加しました。国内外の多くの人に獅子に触れ合っていただくことができました。市長、鳥取市でも麒麟寺姉妹フェスタや段ボール獅子頭の制作体験など、伝統芸能を 若い世代の皆さんにも知っていただく取り組みを行っています。キリンの町圏域の大切な伝統として守り、継承していくだけでなく、観光面でも核となる存在となっていますよね。福田、最初に傘に触れたのは小学生の時でした。運動会で披露し、中学校では傘踊りクラブで活動していました。社会人になってからはしばらく離れていましたが、鳥取市稲葉万葉歴史館が主催する傘踊り講座を受講して、稲葉の傘踊りの祭典に出演し、その後講師をされていた稲葉の傘踊り保存会三谷支部にそのまま加入しました。稲葉の傘踊りは男性が踊るイメージが強く、三谷支部では女性の加入は私が初めてです。毎年祭典に参加していますし、県外のイベントや海外でも披露する機会がありました。私も一度台湾で披露したことがあります。また、昨年から初めての試みとして、公立鳥取環境大学の学生有志に教えています。興味を持っていただいたことがすごく嬉しいですし、励みになります。昨年の稲葉の傘踊りの祭典では、学生の皆さんが素晴らしい踊りを披露してくれました。これからも継続して教えて、学生に根付いたらいいなと思います。市長、稲葉の傘踊りはいつ見ても力強く、華麗で、かつ愛感が感じられる素晴らしい舞で、以前からとても好きな伝統芸能です。国内外で踊りを披露したり、小中学生や大学生に教えたりするなど、魅力を感じていただくことによって、継承していこうという活動が素晴らしいと思います。熊田、私が貝殻節を踊り始めたのは3歳頃だったと母親から聞いています。小中学生の頃は毎年貝殻節祭りで踊っていました。大人になってからは貝殻節保存会に所属し、成長貝殻節踊りを練習して、県内外で PR しています。今は浜村小学校で貝殻節踊りを指導していて、今年で8年目です。1年生から3年生までは新貝殻節踊りを、4年生から6年生までは成長貝殻節踊りを練習し、毎年運動会で披露しています。他には生姜ポカポカフェスタで、小学生がパレードをしながら踊るという取り組みも行っています。指導している子どもたちが本番で踊っている姿を見ると、涙が出るほど嬉しいです。私自身は8月に行われる貝殻節祭りで、踊りが始まるスタートの掛け声をかけたり、誰でも自由に参加できるカッテレンという連で率先して踊って、観光客と一緒に踊りを楽しんだりしています。市長、子どもたちが様々な場面で踊りを披露していて、次世代につながるとても素晴らしい取り組みだと思いました。私も貝殻節祭りに毎年出席し、各殿の皆さんの素晴らしい踊りをいつも拝見しています。鳥取市が誇れる民謡ですので、多くの皆さんに、継承していただきたいです。坂本、因州中井窯は昭和20年に曽祖父が今の中井窯の場所に上り窯を築いたことが始まりです。黒、白、青の3色の掛け分け皿は中井窯を代表する作品の一つです。自分の身の周りにはいつも中井窯の器があって、小さな頃から祖父や父の姿を見てきて、かっこいいと思っていましたし、誇りに思っていたので、自然とこの道に進むことを決めました。高校卒業後、4年間、ろくろと釉薬を学ぶ学校に通い、その後、1年間、窯元で修行しました。今は中井窯を継いで8年目です。作品は、地元の道の駅や工芸店、高砂や児 自宅のギャラリー、そして毎年秋に地元で行われる西郷工芸祭りでも販売しています。工芸祭りは昨年で10回目という節目を迎え、多くの人たちにお越しいただき、大盛況でした。直接お客さんと会話して、手に取って見ていただけることは、これからの作品作りの励みになります。市長、私も中井窯の作品を長年愛用しています。西郷工芸祭りでは、素晴らしい作品が展示即売されていて、何よりも素晴らしいのは、作家の皆さんと直接話ができることです。昨年は坂本さんとも会場でお会いし、私も楽しい時間を過ごさせていただきました。伝統を未来に紡ぐために、福田、宮ノ下小学校と国府東小学校でクラブ活動として子どもたちが傘踊りに取り組んでいます。コロナ前は私も小学校での指導に参加していました。昨年からは県外出身の大学生に教える機会ができたので、地元の人以外にも魅力を伝えていけるように活動していきたいです。武田、令和元年、旧正小学校に麒麟獅子クラブができて、保存会のベテランの人が指導に伺っています。麒麟獅子マイフェスタには保存会がトップバッターで、その次に麒麟獅子クラブが出演し、一緒に参加しました。他にも公民館祭りや鳥取32万石お城祭りなどのイベントに積極的に参加しています。将来的には卒業生が保存会に入って、一緒に活動できたらいいなと思います。熊田、今は子どもたちが貝殻節踊りを披露する一番大きなイベントが運動会なので、今後はたくさんいろいろなところで披露できるよう働きかけたいです。市長、皆さんが取り組んでおられることは、次の世代である子どもたちに伝統芸能や伝統文化に魅力を感じてもらい、体験をして、大人になって、さらに次の世代に引き継ぐことにつながる素晴らしいことだと思います。坂本、西郷小学校では、給食で使われるプラスチック食器の代わりに、地元の作家が作った器でご飯を食べてもらおうと、毎年1年生が地元の窯元の協力を得て、器に絵付けをしたり、夕掛けをしたりする茶碗作りを行っています。この取り組みを通して、子どもたちに物を大事に扱ってもらうことの大切さや、物作り、地元の工芸に関心を持ってもらえたら嬉しいです。以前、中井窯に来てくださったお客さんが、卒業してからも毎日家で器を使っていますと教えてくださり、とても嬉しい気持ちになりました。市長、地元の作家さんたちが制作されたお茶碗で給食をいただく。これ以上の贅沢はないですし、子どもたちにとって貴重な体験になると思います。今年の目標、抱負。武田、昨年から獅子頭に入って舞を舞っています。これまでは私より年上の人がずっとされていましたが、任せっきりというわけにいかないことを痛感しました。少しずつ先輩方に教えていただきながら、獅子頭として保存会の力になりたいです。熊田、今年はよりたくさんの人に貝殻節を知っていただくこと、このままずっと継承につながる活動を続けて、貝殻節が好きになる子どもたちを増やしていきたいです。坂本、自分も小さな頃から家の仕事を見て今に至っているので、皆さんも小さい頃からの経験や体験が今につながっていると知り、とても親しみを感じました。今後の目標としましては、中井窯の伝統は守りつつ、中井窯の特色を生かした 新しいことにも挑戦していけたらと思っています。福田、今日はなかなか聞く機会のない皆さんの話を聞くことができて、楽しい時間を過ごさせてもらいました。昨年は大阪・関西万博という大きな舞台で笠踊りを披露する機会がありましたので、今年も大きな舞台に呼んでいただけるように練習に励み、こんな踊りを自分もしてみたいと子どもたちが思えるような活動をしていきたいです。市長、地域で大切に守られてきた伝統芸能や伝統産業を次の世代に引き継いでいくことが、自分たちの町や地域に誇りを持つということにつながっていくと思います。皆さんの活動が伝統芸能、伝統産業を将来に向けてさらに力強く前進させていく契機になると思います。座談会の内容は要約しています。座談会の模様は稲葉ぴょんぴょんネット12チャンネルで放送します。日時1月1日木曜日祝日、2日金曜日、3日土曜日、6時から9時から12時から15時から18時から21時から。特集2026新春座談会伝統未来に紡ぐを終わります。